はい、始まりました。植物学ぶラジオ。皆さんこんにちは、ロヤンです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。はい、気づけば約10ヶ月ぶりの配信となってしまいました。リスナーの皆さんには大変お待たせしてしまって申し訳なく思っております。皆さんには見えないかもしれないんですけども、めちゃくちゃ深々と今お辞儀をしている状況であります。いや、本当モチベーション的にはこのまま何も言わずポッドキャストやめちゃおうかなっていうぐらいの気持ちまで行ったんですけど、プラスね、重ねて機材が壊れちゃったりとかして収録ができなくなったんですよね。で、新しい機材を買う気持ちにもなれなくて、こんなにねお待たせしてしまいました。でも、なんでもう一回ね収録し始めたのかっていうと、やっぱりリスナーさんのおかげが大きいと思います。昔からフォローしてくださってるリスナーさんもですし、配信してなくてもね、やっぱフォロワー数って徐々に伸びてるんですよね。 Apple Podcast と Spotify と合わせて2000人以上のリスナーの皆さんに支えられてまして、やっぱその方々にね新しいエピソードをお届けしないといけないなっていう風に、やっとケツに火がついた気持ちでね今収録しております。また前のようにね、植物の話題を僕なりに喋ってね行こうかなと思いますんで、また聞いていただけたらなと思います。では今日のね本編いきましょう。はい、じゃあ今日はクソ人参についてね話していこうと思います。過去回に変な名前の植物っていう回をね配信してるんですけども、その回の中でも少し名前が上がったクソ人参ですね。まあとてもかわいそうな名前をつけられている植物なんですけども、こいつはすげえやつなんでね、今日はそれを話していこうと思います。そう思い立ったのも、先日ノーベル賞の発表がありましたよね。このクソ人参も実は2015年のノーベル生理学医学賞の際に注目された植物なんです。ノーベル賞の話は後半にね取っておくとして、まずこのクソ人参なんですけど、キク科のヨモギ属の1年生草本です。まず人参とね全然違いますよね。人参はセリ科ですからね。で、このクソ人参、茎は直立して高さが 1.5 メートルとか2メートルくらいになります。で、植物の表面には毛は生えてなくて、分枝、枝をね、枝分かれが多く発生します。で、縦に浅い溝を出るみたいで、で、株元はね木化する木みたいになるんですよね。なので雑草として生えてたら結構厄介かもしれないですね。原産は中国で、薬用植物としてまあ日本に入ってきて野生化してます。本州から四国九州まで荒れ地とか道端にね生えてるそうです。あんまり注目して見てないってもんで、生えてるところがね想像できないんですけど、結構その辺で結構頻繁に見れるそうです。で、このクソ人参は単日植物で、茨城県つくばでの情報になるんですけど、開花はだいたい8月下旬に始まって10月下旬に種子が成熟します。ちょうど今の時期はもう種子がねでき始めてて成熟してる途中ですね。家の周りの荒れ地とか散歩してよく見てみるとクソ人参出会えるかもしれませんね。はい、で、このクソ人参のね和名の由来になった通り、頭にクソってついてますからね、全体に周期があるっていうことなんですけども、むしろいい香りだって言ってらっしゃる人もいますね。というのも、クソ人参の香り成分ってアルテミシアケトンとかアルテミシアアルコールとかカリオフィレン、18シネオール、ピネン、カンフェンなどの成分らしくて、これらはテルペン系の物質っていうことなんですけど、このテルペン系の物質ってそんなに悪臭ではないんですよね。なので、ほんと最初に和名をつけた人が感じた感覚で命名したんでしょうけど、めちゃくちゃ悲しい名前になってしまいました。ほんと匂い成分だけで言うと、同じねクソみたいな名前のシリーズでヘクソカズラってね、オナラウンコカズラがあると思うんですけども、ヘクソカズラの匂い成分はメチルメルカプタンっていう成分なんですよね。 この成分の方が、まあ、人の口臭であったりとか玉ねぎの腐ったような匂いって揶揄されるんですけども、こっちの方がしっかりと臭い匂いがするんで、まあ、同じクソ界隈としてはですね、クソ人参はとっても不服なんじゃないかなと思います。そしてこのクソ人参なんですけど、和名でね別名があります。その名もバカ人参っていう名前ですね。いや、ほんと昔の日本人はなんか人参に恨みでもあったんかっていうぐらいのね言われようなんですけども、まだクソ人参はねわかるんですよ。人参っぽいちょっと似てる葉っぱの形してて、で特徴的な匂いがする、まあ、ちょっとなんかうんこっぽいよねっていうことでクソ人参っていう名前の由来はねなんとなくギリわかるんですけども、このバカ人参だけはもはやねなんかただの悪口をつけてますよね。ほんと調べてもねこのバカ人参の由来だけは全然わからなかったんですよね。ただまあ別名としてはバカ人参とも呼ばれてるそうです。また海外ではこのクソ人参、そもそもね人参っていうような名前入ってなくて、スイートワームウッドって呼ばれてるそうです。直訳すると甘いヨモギって呼ばれてるみたいですね。こういう呼び方をしてあげたかったですね、このクソ人参。ほんとかわいそうなんですけども、クソだとかバカだとかつけられてね、ほんとまあ日本人を代表してねクソ人参に謝りたいと思いますね。ほんとごめんねクソ人参と。ただこのクソ人参、非常に人間にはね大変貢献してるんです。この貢献ぶりがね伝われば、本当もうクソとは呼ばせねえよっていう風にねクソ人参もなると思うんですよね。まずはこのクソ人参、そもそも漢方として使用されてるんですよね。生薬名で言うと黄花黄とかで、種子は黄花黄子と呼ばれて、発熱などの、まあ、解熱剤だとか止血剤、皮膚の病気の治療薬としてね古くから使用されていました。ここから冒頭にちょろっと出てたノーベル賞の話につながっていくんですけど、2015年のノーベル生理学医学賞を受賞された中国のトヨーヨーさんの話になります。このクソ人参からマラリアの治療薬のアルテミシニンを発見した業績が評価されて受賞につながったんですね。このトヨーヨーさんのね受賞までの、まあ、エピソードを少し調べてみたんで話していくんですけども、トヨーヨーさんに大きな転機が訪れたのは1969年、中国政府によってマラリア特効薬の開発プロジェクトへの参加をね依頼されたところから始まります。でマラリアは熱帯から亜熱帯に広く分布する原虫感染症ですよね。今でもまあマラリアや HIV、 結核と並んで三大感染症と呼ばれています。マラリアにかかると高熱とか頭痛、吐き気などの症状を催して、悪性の場合は意識障害とか腎不全などを起こして死亡します。蚊が原虫を媒介して感染源となるのは皆さんもご存知だと思います。以前は中国でも雲南省とか広東省の南部の地域でマラリアは主な死因の一つだったそうです。今でも熱帯地域を中心に数十万人単位でマラリアが原因で亡くなる方がいらっしゃいますよね。話は戻りまして、1960年代に入って徐々に本格化していったベトナム戦争、これにおいて中国はソ連とともに北ベトナムの同盟国として軍事的な支援を行っていました。この北ベトナムでもマラリアは兵士や一般庶民を苦しめる病気であって、従来から特効薬として用いられてきたクロロキンっていう薬があるんですけど、これはすでに原虫、マラリアの原虫に対して耐性が出始めていたそうです。そこで中国は自分の国の民の治療だけでなくて同盟国の北ベトナムを支援するべく、関係機関にマラリアに対する新薬の開発をね命じたんです。でマラリア新薬の開発を命ぜられた機関の一つが国務院の中医研究院っていうところで、そこに発足したプロジェクトチームのリーダーに指名されたのがこのトヨーヨーさんであったそうです。1969年にチームが発足すると、トヨーヨーさんは約2000の伝統的な漢方の調剤方法を調べて、その過程で1971年にヨモギの一種、クソ人参ですね、から抽出された物質が動物体内でのマラリア原虫の活動を劇的に抑制することを突き止めました。翌年の1972年にトヨーヨーさんたちはその純物質を取り出して性酵素と名付けました。この性酵素はマラリアの新しい特効薬として活躍して、後に欧米でも認められてアルテミシニンと呼ばれるんですね。 今でもこのクソ人参の活躍によってマラリアから大切な命が世界で守られています。すごいぞクソ人参、半端ねえなクソ人参、これからも頑張ってくれよクソ人参っていうことですね。ただ調べてみると、このクソ人参から抽出されたアルテミシニンに対しても耐性を持ってるようなマラリア原虫がね出てきてるっていうことなんで、ほんとまあ化学物質を作る人間とそれに対応してくる病原菌や害虫と立ちごっこですよね。だいたい収録してからちょっと調べてて気づいたんですけども、クソ人参の命名者って牧野富太郎先生でしたね。この前まで NHK の連続テレビ小説ランマンのモデルになった人で、日本の植物学の権威なんですけども、他にもヘクソカズラとかハキダメギクとかワルナスビとか結構インパクトのある名前をつけてます。植物を愛した博士なんですけども、名付けに対しては容赦ないですね。あとクソ人参なんですけども、最近の研究で結構ガンとかそういったマラリアとは違う植物じゃないわ、病気に対しても効果があるっていうことで研究が進んでるそうです。これからもね、頑張れクソ人参、見返しちゃれっていうことで今日は締めさせてもらいましょうか。はい、ではエンディングなんですけども、最後までお聞きいただきありがとうございました。本来ならね、ここで花言葉を言うんですけど、クソ人参の花言葉はね見つからんかったです。なのでめちゃくちゃ関係ない話しようと思うんですけど、クソ人参クソ人参で喋ったらですね、ジェット人参っていう曲あったなーってふと思い出したんですよね。で、久しぶりに聞いてみました。まあ中身はね全く内容のないというか、まあ非常に尖ったね曲なんでね、よかったら Spotify にあったんで聞いてみてもらったらなんですけど、557188っていうバンドがね歌ってます。ちょうど中学校ぐらいの時に聞いた気がするんですよねと思って、リリース年調べてみたら2000年っていうことで、自分が10歳の時にリリースされた曲でしたね。ちょうどなんかまあ僕が中学校の時はバンドが流行ってたのかな、バンドが流行ってたぐらいだったんで、その時にまあちょっと聞いた覚えがあります。よかったらね Spotify に曲あったんで聞いてみてください。あと宣伝といいますか、イベント告知なんですけども、今年の12月16日の土曜日、東京の下北沢でポッドキャストウィークエンドというイベントが行われます。これは僕は第1回目に参加したことがあるんですけども、ポッドキャストのリアルイベントですね。さまざまな有名な番組の MC とかが一堂に会して出展をされます。で、なんと僕の植物学ぶラジオも、営農とサブカル、夜の農家、道草をはむの4番組で合同ブースとして出展することになりました。すごい、めちゃくちゃ嬉しいですね。ほんと配信全然やってなかったのに、おんぶに抱っこでね、なんとか参加させてもらえることになりまして、ぜひね、関東圏の皆さんだったら来やすいのかなと思いまして、ぜひリスナーの方がいらっしゃったら下北沢にね遊びに来てほしいです。入場料は無料なので、ほんとフラッとね寄る感じで来てもらったら、かなりポッドキャストの好きな人たちしか集まらないブースになってると思いますので、ぜひ遊びに来てください。また詳細が決まりましたら別途でねエピソードを撮ってまた告知させていただこうと思いますので、一応公式ホームページのリンクは概要欄に載せていますので、よかったら見てみてください。また植物学ぶラジオのりょうやんで旧 TwitterX のねアカウントもあります。僕が休んでる間に Twitter の名前も X に変わっちゃったんですけども、 X のね、アカウントをフォローいただいて、リプライなり DM なりね、応援の言葉とか送っていただくと、私の更新モチベーションが非常に高まるので、ぜひよろしくお願いします。あと Apple Podcast とか Spotify って星を送ったりすることができるんですよね。評価レビューですね。そこに温かい言葉をね書いていただけると、こちらもモチベーションになりますので、本当よろしくお願いします。私ソロポッドキャスターなもんで、この評価とかレビューっていうのがね非常に心強くなりますんで、なんかレビューこじきみたいであれなんですけども、本当嬉しいんでね、これ結構ポッドキャスターあるあるじゃないかな。レビューね結構いいこと書いてくれるとすっげー嬉しいんですよ。なので皆さんもね、推しの番組がいっぱいあると思いますんで、推しのポッドキャスターさんにはですね レビューでいい点をつけてあげて応援の言葉を送ってあげると非常にポッドキャスターね泣いて喜びますんで、そういったちょっと一手間かかるんですけども、ぜひねよろしくお願いします。では今日も聞いてくださってありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。